三崎さくらのさくらじ。
皆さんこんにちは、三崎さくらです。この番組はチェルことミサキングがあなたの心に桜を咲かしちゃうハートフルな番組です。なんと今回20回を迎えました。パチパチパチ、ありがとうございます。皆様のおかげです。いつもサムネの写真を撮るときに、なんか19とか16とかを両手で表現するのに苦戦していたんですけど、20になれば簡単になってくるのかな。25までは簡単かなって思いますね。昨日までは海ちゃんと一緒に新潟に行っておりました。なんかね、仕事兼プライベートというか、もともとお付き合いのあるメーカーさんで、私が撮影の時に海ちゃんが新潟までついてきてくれたので、それのお礼みたいな感じで、今度は海ちゃんが撮影で私が新潟に遊びに行って、で初めてスキーをやらせてもらったんですけど、スキーって言ってもショートスキーよりもっと長さの短いミニショートスキーっていうのがあって、本当にスニーカー履いてるぐらいの小さいスキーだったんですけど、本当初めてでリフトから降りるのも怖くて、で最初教えてもらってる時に、もう2回目転んだ時に膝をグキってやってしまって、ちょっと動けなくなって、もうそこから怖すぎて、そうですね、ちゃんと滑れるようになるまですごい時間がかかったんですけど、もうなんかウィンタースポーツはやれる機会がなかなかないので、毎回ね最後の最後に滑れるようになって、でまた次の年にリセットされてまたできなくなってを繰り返してるんですけど、スキー以外だとスノボもやったことはなくて、スケートだけ何回かあるんですけど、スケートの時もね全然最初滑れなくて、やっと滑れるようになったら時間が来るっていうのを毎回やってるんですけど、また機会があればちゃんと上手に滑れるようになりたいなって思いました。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは三崎さくらのさくらじ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。手紙サキング、このコーナーは私がお便りを紹介していくコーナーです。今回はですね、私が多分ラジオのメッセージ募集最終日だよっていうのをツイートし忘れたからか、いつもの人たちもねメッセージがない人がいたんですけど、あ忘れてたって絶対今思って聞いてるかなって思っています。そんな中、忘れずにメッセージしてくれた方々もありがとうございました。ではまずラジオネームエミリオさん、3月といえば卒業シーズン、さくらさんは何か卒業について思い出があれば聞かせてください。僕の場合はあまり卒業式に思い出はなく、いつも次の学校などの方が気になっていたような気がします。メッセージありがとうございます。私もそうだな、卒業式ね泣いてる子たちとか何人かいたんですけど、でもちろん小中高全然大好きな友達たちがいて、離れるのは寂しいなって思ってたんですけど、特にそんな泣くことはなく、私もどちらかといえば、なんか今回も楽しかったから次の学校どんな感じなんだろうみたいな感じで思ってましたね。で、思い出というと、中学生の時にみんなで先生も含めてタイムカプセルみたいなものを埋めたんですよね、グラウンドに。で、なんか二十歳になったらみんなで開けようって言ってたんですけど、なんか結局同窓会ちゃんとしたのが開く機会がなくて開けられないままそのまま時が過ぎてしまってるんですけど、あれはまだ地面に埋まっているのかなっていうのがすごい気になっていますね。ラジオネーム J さん、 質問なのですが、業界内でも他とは全く異なるギガさんの作品に出演しようと思ったきっかけを教えてください。もう私の中でギガさんといえばジェイさんみたいな感じになってきたんですけど、そうですよね、ギガさん全然違くてね、もうヒーローものアクションもので気になってたんですけど、全然もともとね出たい気持ちはあったんですけど、私腰がもともと悪いのでちょっとこう専属から企画になって撮影の日にちが増えたタイミングだとちょっと腰的に大丈夫なのかなっていうのがすごい心配になって、でそうですね、でも友達の海ちゃんが出てなんか G1 グランプリとかいろいろ賞を取っているのを見て、あ、なんか私もちょっとやっぱ挑戦したくなってきたなっていうのがあって、ちょうど企画も1年ぐらいやって慣れてきたタイミングでリガさんも受けてみたいですっていうのをマネージャーさんに伝えて面接に行ってっていう感じでした。今後も楽しみにしていてください。ラジオネームちなちなさん、いよいよそろそろついに会えるイベントが近づいてきましたね。いやー楽しみだな、早く当日にならないかな。ということでイベント参加したいって人のためにイベント参加の決まり事などを教えてください。でこれなんか例をね書いてくれてるのがちょっと可愛いんですけどプレゼントは持ってこなくてもいいよ、かっこ来てくれることがプレゼントとかどんな服装髪型でも大丈夫だよ、かっこ服装よりみんなの笑顔を見てるからとかいろいろ書いてくれてるんですけど、そうですよね、なんかプレゼント今あれですよね、 X で話題になってますよね、ちょうど女優さんのプレゼントについて。全然気持ちだから何でも嬉しいっていう気持ちもわかるし、でも確かにね、もらって嬉しいプレゼントとか、まあ生物とかだとちょっと困っちゃったりとかいろいろあると思うので、そうですね、でもいつもそれは私は配信でも言ってる通り、まあ、女の子だと、入浴剤とかボディクリームとかよく仕事でもプライベートでも使うので、そういうのすごい嬉しいのかなって思いました。あとイベントの決まり事だと、まあ、やっぱりこうカメラをもともと起動しといてくださいってイベントのスタッフさんが言ってくれてるので、それはスムーズに起動してもらいながら撮影の時間が来たら撮影をしてもらって、あとプレゼントをね渡すタイミングも最初の撮影の時ではなくてサインの時にお願いしますって言われると思うので、まあ、基本はスタッフさんが言ってくれてることに対してそのまま行動することができたらいいのかなって思っています。でもいつも本当にみんなね新しい環境になってもついてきてくれて嬉しいです、ありがとうございます。以上手紙ソキングのコーナーでした。サクランキング、このコーナーは私がランキングを発表していくコーナーです。久々にサクランキングをやることができました。で今回はラジオネームちなちなさんから、多分私がねイベントを最近できてなかったのでさくらさん不足でガクブルしているのでぽっかり空いてる心の隙間を埋めるために何かおすすめの漫画やアニメ、映画などあれば教えてくださいとのことだったので、おすすめのアニメやドラマランキングをやっていきたいと思います。では早速3位からドゥルルルルドゥルン、3位のおすすめアニメはマッシュルです。これは最近流行っている、私若干出遅れたのかな、どうなんだろう、なんかクリスピーナッツさんでしたっけの、アップアップルトップ100で今ミュージック、アップルミュージックトップ100で1位になってる鏡よ鏡っていう曲があるんですよねでそれがすごい流行りすぎてて、なんだこの曲はっていうのから入って、そしたらそのマッシュルっていうアニメのシーズン2の主題歌だったんですけど、でまあシーズン2から見るのもなって思って1から見たら、魔法が使える世界線で主人公だけ魔法が使えないっていう設定で、あちょっと面白そうだなって思って見て、 そうですね、なんか子供が結構好きそうなアニメですけど、割と何も考えず見れるのが好きで、で主人公もすごいピュアでね、仲間たちもいい人たち で敵ともなんかちゃんと、なんだろう、アニメだと戦うってなると相手が本当に なんだろう絶滅じゃないですけど、なんか終わるまで戦うイメージがあるんですけど、そこがゲーム感覚でね、あの倒れてるわけじゃないんだけど勝ち負けが決まってっていうのが、なんかちょっと今時だなっていう平和さもありつつ、で敵を助けて敵が仲間になったりとかもあって、あ、なんかちょっと感動するなって思いながら最近は見ています。ではおすすめのアニメドラマランキング、次はドラマにしました。 2位はトゥルルルルルトゥルン、愛の不時着っていうドラマ、韓国のドラマなんですけど、これは主人公たちが本当にプライベートで結婚するんですよね。なんかそれで、あ、なんかちょっと実話じゃないですけどね、愛の不時着自体は実話じゃないんですけど、ちょっと実話っぽくていいなって思って、南朝鮮、韓国からパラシュートに乗って北朝鮮に行ってしまって、そこから愛が芽生えるドラマなんですけど、韓国のドラマはなんかでもいつもすごいですね、面白いドラマがいっぱいで、撮り方もすごいいいなって思ってるんですけど、これはもう一回見るとね、ハマりすぎて寝不足になるぐらいまで毎日見て、見てる間もう生活が苦しかったぐらいなんですけどなのでまあ皆さん見るときはちゃんと1日1話と決めて見るのがいいのかなって思います。でもそれほど面白いドラマだなって思いました。最近ちょっとね見返してるんですけど、結末を知りながら見るのも、あ、なんかいろんなところに伏線があって伏線回収していったんだなっていうのがわかるので、すごいそれはそれで面白いなって思いました。ではでは、おすすめのドラマランキング第1位はトゥルルトゥルン、不適切にも程があるっていう、これは日本のドラマですね。ふてほどって訳すのかな、訳してる人がいたんですけど阿部サダヲさんが主演で、昭和と令和を行ったり来たりする、タイムスリップするようなドラマなんですけど、これはそうだな、昭和生まれの方は絶対に楽しめそうなドラマですね。昭和でしかなかったこと、今だったらちょっとありえないけど昔は当たり前だったよってこともすごい表現として出てきますし、まあ、なので不適切な表現が含まれておりますがっていう注意書きがオープニングとエンディングですごい流れるんですけど、私は平成生まれなんですけど中身が結構昭和って言われる人間なので、なんかすごいその時代にも共感しますし、で逆に今の令和でのなんか生きづらい部分とかにも共感して、それがそうですね、なんか面白いなって思って見ています。もうなんか面白すぎて1週間待てないので、逆に2週間待って2話連続で見ようと思っているので、ちょっとネタバレしないでください以上、サクランキングのコーナーでした。三崎さくらの桜地、そろそろエンディングのお時間です。今回の告知はですね、3月は16日に今年初めてのリリースイベントがあります。一部二部ありますので、みんなぜひぜひ久々に会いに来てくれたら嬉しいなと思います。あとはみんなの大好きな公開収録が5月のどこかの土日、もしかしたらこれが放送されてる時にはもう決まってるかもしれないんですけど、X の告知を見ていただけたらなと思っています。今回も私の仲良しな女優さんをゲストに呼ぼうかなと考えていますので、ぜひぜひみんな来てくれたら嬉しいなと思います。そうですね、私ラジオを始めてからこの前オリジナルのDVD の撮影をした時に、Q&A みたいな、みんなの質問コーナーみたいな あのコーナーがあって、でそこに何も質問を書かなかった人がいたので、5分間私が勝手に喋るっていうのがあったんですけど、多分ラジオをやらせてもらってるおかげで5分間綺麗に話せることができて、あ、なんかすごいおかげさまで成長することができたなって思いました。本当にありがとうございます。それでは三崎さくらの桜寺、本日はここまでです。ここまでのお相手は公開収録ワクワクな三崎さくらがお送りしました。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。